もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
娘向こうがですね、家を出たんですね。
はい。
家族とうまくいくようにとかいうことを彼から聞いたんですけれども。
はい。まず、あなたおいくつですか？
はい、私は80歳です。
はい。ご主人はいらっしゃいますか？
いません。一人暮らしです。はい。
あ、そうですか。
それで、
お子さんは娘さん以外にどなたかいらっしゃいますか？
長女はおりますけども。
じゃ
あ、ちょっと離れたところに。
娘さんはおいくつですか？はい、
50歳です。
はい。で、お姉さんはその上、
はい、53です。
次女の方が、あなたの、
はい、分泌したので、娘の名前になって、
同じ敷地に2軒お家があるってことですか？
はい、はい、そう、まあ、はい。
で、そこの50歳の、娘さんがいらっしゃって、結婚なさってたその旦那さんはおいくつですか？家を出られた。
47
歳です。あ、はい。で、お子さんたちは、
大学2年生と女の子です。
大学2年生、はい。
中学校3年の男の子、小学校4年の男の子。
ご主人、つまり娘婿さんが家を出て行かれたわけですか？
はい、別居状態ですね。
いつ頃のことですか？
2ヶ月ぐらい。
2ヶ月ぐらい前に家を出て行かれたわけですね。
はい。はい、
その理由が、
出るときに私が聞いたら、要はその、娘とその中学校の男の子とがよく揉めてたんですね。よく娘が怒ってたわけですね、子供にね。
はい。
そういうことやら、それから彼に傷つけることを言ったのか、そこまでまあわからないんですけど、教育の子供たちの難しい時期とお金もいる時期ですわね。大学生やら中学校いろいろ塾も行ったりとか、
はい、
いろんなこととか、その娘の性格とか、うまく子供たちとやっていけないことを言ってましたけどね、彼は。なんか娘にいろいろ言ったけども治らないっていうんですね、娘の態度が。
その娘婿さんにとってみれば、自分の息子とその自分の妻が喧嘩することが、はい、なぜその自分が出ていくことになるんでしょうかね。
そこが、私も男の子同士だから、男の人同士だから、うまくうちの娘ができないことをやってほしかったと思うんですけれども、まあ、その経済的なことも娘が何か言ったのかもしれませんけどね。どこのうちでも、
はい、
今教育費とかまあ、ローンのお金は今払ってくれてるんですけど、
はい、
彼がローンのお金と、それからその中学校と小学校のこの生活費ですか、生活費のか、
はい、
まあ、
はい、
養育費のようなものは今くれてるみたいですね。
別居なさってからの話ですよね。
そうです、う
ん、その前はちゃんと全部払ってらっしゃったんでしょ、お父さん。娘さんは働いてらっしゃらないんですね。
娘は働いてるんです。だから共稼ぎでやってきたので。
ああ、そうなんですか。
娘は忙しくて、5人の食事のこととかなんかで頭がいっぱいみたいで、いろんなことにうまく適応できなかったの。まあ、心の余裕もなかったと思うんです。まあ、性格もあるかもしれませんけど、
はい、
大変な生活している。彼はその学童の送り迎えは週3日手伝ってくれてるみたいなんですけど、はいはい、それは今もやっているみたいですね。
あ、別居なさってても、小学校4年生のお子さんの
送り、はい、学童のお迎えを週にやっているんですね。
はははは。
だからここのうちには出入りしているわけですね。最近その自分の親のがちょっと入院したり退院したり、なんか認知も入ってるということで、うん、様子を見に行くみたいで、すぐ帰っていくんですね。
ご自分の親御さんの面倒も見てらっしゃるわけですね。
お姉さんが主になって見ているけども、もう私も年取ってるので、うん、すごく精神的に疲れるんですね。なかなかそういうことが受け入れられなくて。
何が受け入れられないんでしょうか。
娘たちの生活の仕方がですね、彼が出てったということに対してもですけれども。
私今、はい、はったからちょっと聞かせていただくと、 だから娘婿さんが出て行かれていろいろやってらっしゃるってことに対して、はい、娘さんもなんか了解してらっしゃるような気がするんですよ、はい、別居なさったこと自体がお二人で相談なさってやってらっしゃることなんじゃないのかなっていう感じがするんです。
彼が離婚だって言ったから娘は嫌だからって言って一応今別居っていうことになったわけですね。
あ、じゃあそういうもう離婚したいとかっていう話にはなってるわけなんですね。で旦那さんは離婚したいけれどもそれでもまあ一応別居してでも家族の世話つまり自分の子供の学童の送り迎えとかそういうことはやってらっしゃるってことですね。
あ、そういうことです、
はいはい、
で隣に私が生活していて、
はい、
まあ、娘も経済的に大変になってきましたしその男の子との折り合いもなかなか難しいみたいで大変らしいんですけども私がそういう様子を聞いたり見たりしてちょっと不安定になっちゃったんですね精神的に。まあ今心療内科のお薬もらって落ち着けるようにして生活してるんですけど、
はい、
どうしたらいいもんかなと思うことなんで私の気持ち私はまあ自分の生活だけは守っていけるんですけど自分の家で、
はい、
援助まではできないので、
はい、
すごく精神的に不安定になっちゃってるんです。
はい、わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、これはあなたがお悩みになることではないですよね。
そうですか。
うん、で多分ねあなたが不安に なってるっていうのは娘たちのことじゃなくて、はい、あなたの将来のことだろうと思うんですよ、はい、この2人が離婚してしまった時に、はい、じゃあ、はい、いよいよ自分が一人になって体も動かなくなった時には、はい、誰がどうしてくれるんだろうかみたいなことじゃないですか。
いや私は、はい、自分の生活をまあ守っていく用意っていうんですか、
はい、
まあ、は心がけているんですけれども。
あ、そうですか。それだったら何のお悩みにもならないですよ。
でも娘たちの援助はできないんです、
ね、援助してくれって頼まれてないですよね。
はい、頼まれてないです、はいはい、
頼まれてないのに援助してくれって言われたら困るっていうのって無駄な悩みじゃないですか。
困るんじゃなくて私が親として、
ええ、
何もしてやれないのが、
うん、悲しい。
そうです、
うん、だけど援助してくれって頼まれてないですよね。
はい、
うん、だから援助してほしくないかもしれないじゃん、
はあ、
それは、
は
い、あなたが想像してることだけであなたが私は一人で生きていく用意はあるとおっしゃってるようにこの50歳のお嬢さんも80歳の母親に迷惑をかけるとは思ってないと思うんですよ。で、この夫婦は、やっぱりどうやったら一番気持ちよく暮らせるかなっていうことを考えたときに、まあ、とりあえず別居でうまくいくんじゃないかという結論に至ってですね、今、うまくいってるじゃないですか。で、これで、それはお婿さんが言ってるように、家族や親類が、うまく回るためだっていうことは私よくわかりますよ。
あ、そうです
か。うん。自分もうちに、その度にうちに帰ってきて、妻と長男のね、ごたごたの喧嘩を聞いてストレスをためなくてもいいし、だって自分は自分の実家の両親がね、困ってるわけですから、だから余計な、ストレスを抱え込まないように、いろんな選択肢があるじゃないですか。
彼は、楽ですわね、そういう
ご
たごたのところから
。ね、彼一人が楽ってことないんですよ。彼が楽っていうことはお嬢さんも楽なんですよ。坊ちゃんも楽なんですよ。
あ、そうですか。
それはそうですよ、もちろんですよ。だから一人だけが楽ってことないんですね、生活っていうのは。あなたがしなきゃいけないことはね、隣に住んでるかもしれないけど、
はい、
これよそんちなんですよ、よそのうち。
あ、はい、
一つはよそのうちだし、あなたが、はい、なんていうのかな、悩まなきゃいけないことじゃないし、もう一つ言えば、悩んだからといって、あなたに解決する能力はないし。はい、
あ、そうなんです
か。ええ。だから、それは無駄なんですよ。だから、援助は頼まれた時に困ったっ ってなるんですけども、多分、はい、援助は求めてこないと思いますし、で、一番いい方法でみんなで暮らしているんだから、はい、それ以上の知恵っていうのはどういうふうに考えたって浮かばないわけですから、また力もないわけですし、人んちの話を先に先に心配するっていうのは無駄なんですよ。
ああ、そうですか。
もしね、先手を打ってあなたにできる力があったり、経済力があれば、それを先に、心配してやるっていう親心もあると思うんですけれども、あなたには能力も経済力もないんですよ。このお嬢さんより上の。はいはい、だから、それは心配しなくていいことで、見ないようにして、自分が一人で楽しく暮らせるように、それが一番いいことですよね。大体ね、何を想像しても間違いますから、ああじゃないだろうか、こうじゃないだろうかって、年がら年中心配もできるんですけど、想像はきっと一つも当たってないと思いますよ。それにね、お嬢さんなんだから、困ったらね、お母さんに何か言ってくるはずなんですよ。
はあ、
こんなだ、こんなだ、こんなだっていうことをね。
だから、まあ、中学生の子の扱いが難しいということは言っております、
ね。それはだって、あなたが解決できることじゃないですもんね。
だから、まあ、聞いてやるだけです、
ね。そう、それでいいんじゃないですか。聞いてやればいいんじゃないですか。はあ、難しいわね、年頃はで終わりじゃないですか。
それが私が心に受けちゃって、すごく心が痛くなるんです。
だからそれは無駄だって言ってるんですよ。
無駄な。
はいはい。だからよしましょう。人んちの話ですよ。
で、私は、一人で自分の生活を、
楽しんでください。
ここでやっていきたい。
はい、それでいいです。
そうですか。
はい、それで十分です。それ以上のことを考えると、
はい、
絶対に間違って、みんなが不幸になりますから。だからもうね、心を変えた方がいいですよね。母親として娘の家庭を気遣うとか、先の段取りをつけるみたいな時期って終わってるんですよ、もう。人生の予定表の中でね。
はい。
で、80歳の女性がすることじゃないんですよ。
はい、こんな年になってこんなことが起きたことがすごく。
あなたそれが勘違い。こういう年になっていろんなことは起きるの。はい、起きた時に、それは自分が何かしなきゃいけないことじゃないってことを分からなきゃいけない。
そういう
ことはね、みんなが起きてるんですよ。なぜ私だけに起きるのだろうみたいなことを考えてるんだと思うんだけど、そうじゃないんですよ。みんな起きてるの。それをでも自分とは関係のない予想地のことだと思って、もっと心をね、楽にしてね、一人で楽しんで、ご迷惑をかけないように。だって立派な覚悟が終わりなんだから、一人でなんとかなるぞと。だから余計なことを、口出しもしなければ、想像もしないっていうのが、一番楽だし、賢いし、周りにとってもいい生き方だと私は思いますよ。
そうですか。
そうです、そうです。
今までやっていた趣味のことも。そう
、やって、続けてやって。
やめないで
、はい、そうやめても、そのやめたのがね、誰かの役に立つってことはないですから。
大学生の孫が、こちらのことって言ったんですね、私に。
そうでしょ。こちらのことっていうのは我が家のことであって、おばあちゃんには関係ないことですよっていうことだと思う。それを弱い心で聞くとね、なんか寂しくなったり、カチンと来たりしちゃうんだけど、そういうことじゃないから、自分の楽しみだけを考えてやってくださいよ。
はい、ありがとうございました。はい、
もしもし、娘さんも、娘婿さんも、そしてお子さんたちもちゃんと自分たちなりの答えを出して、幸せにやっていかれますよ。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。